遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、どんどん暑くなってきますね。本当にね、外歩くのきっちいなって思うぐらいにはだいぶね暑くなってきたんですが、皆さん残念なお知らせです。まだ6月です。まあ聞くタイミングによってはね、7月になってるかもしれないんですけども、まだ6月です。でこの暑さなんですよ、まあ、要は30度超えてるんですよ、すでにね。夏どうなる1ヶ月後2ヶ月後死ぬんちゃうかっていうぐらい本当にね暑くなってってるし、まあ、そっから本当にさらにどんどん暑くなるんでね。あれ言ったっけ、もうさすがにエアコンはつけ始めました。ちゃんとフィルターの掃除もしてね。まあその時に気づいたのが、本当にその手が届かないような、掃除ができないようなところがめちゃめちゃカビてるっていうねそれだけはもうねどうしようもねえなと思ったんですけど、とりあえず掃除ができる部分、本当にフィルターカバーちょっとパカって外してフィルターのホコリを払うっていうのだけはできたんですけど、そこのね、なんだろう、要はその空気を排出するところって言ったらいいのかな、そのちょっと奥のところが手届かないところがなんかめっちゃ黒ずんでるんですよ。まあカビだろうなって思うんですけどそこはねちょっと掃除できそうにないなって思ったんで、まあそれはしょうがないなとしつつ、まあフィルターだけはね掃除できたんで、とりあえずはまあなんならその 2,3 日前から使ってはいたんですけど、ちょっと本当に掃除する時間がなくてで改めて掃除をしてから、まあまた使い始めましたよという感じで、もうねエアコン頼らないと無理だなっていうぐらいの気温にはなってるなって思っているので、皆さんも無理せず使いましょう。ただやっぱりね掃除だとか、まあメンテナンスって言ったらいいかなっていうのは必要だと思いますし、まああまりにも長く使い続けてるっていうことであれば、買い替えなんかも推奨はされているので、まあ僕は最後に変えたのいつだっけなっていうぐらい変えてはないんですけど、もうそろそろ変えた方がいいのかな、だりーけどだりーしコストかかるしなんで、あんまりねちょっと気は乗らないんですけども、まあそういったのも必要になってくる時は絶対ありますので、その辺はね個々の判断でちゃんとしていただければなと思います。ただねマジでそれしないと冬はまあこれも人によるか、別に耐えられるんですよ。別に寒いのは布団かければいいだけなんで、夏はねマジでエアコンないと無理だなってやっぱり思ってるんで、個人的には。なんで皆さんもね個々それぞれでね、エアコン周りというか、まあ、買い替えるのか、ただメンテ自分でするだけでいいのかっていうのは判断していただいて、快適なね夏の夜を過ごせるようにしてみてください。まあ夜だけじゃなく昼もねガンガンにつけてはいるんで部屋にこもるっていう日であればだったりするんで、その辺はね本当に個々の判断で、お願いします。という感じで始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。今回はね、まあまずは雑談からいきましょうということで、まあ雑談つってもちょっと情報局的なところにはなるんですけど、まあいつものことか、プリキュアのね秋映画の情報が公開されましたよと。で要は本当に単独の映画、まあ本当に数年前、トロピカルジュぐらいからだよな確か、ぐらいから春映画で、まあもともとプリキュアって春映画と秋映画とあって、春はまあオールスタープリキュア何作品ものプリキュアが集まって、まあお祭り映画ってほどじゃないですけども、それでやる映画と、秋映画がその現行でやってるところの単独の映画っていうので分かれてたんですけど、いつの頃からかそれがなくなって秋映画だけになってたんですよ。でそれも数年の間はやっぱりその単独だけか、その前のプリキュアが出てきても本当に10作とか前のプリキュアを出すっていうのをやっぱりやってたんですよね。っていうのがまあ本当に最近のプリキュア映画事情だったんですけど、 またその方針が変わったなって思ったことがあって、それこそ次の秋映画情報公開されたんですけど、一つ前ワンダフルプリキュアと二つ前広がるスカイプリキュア、この2作品のプリキュアが出るっていうことが明かされました。これつまりなんですけど、で前回のワンダフルの時も広がるスカイと、まあ、こちらは魔法使いプリキュアが出たんですけどっていうのを踏まえても、おそらくこの、まあ、20周年超えたタイミング、まあ広がるスカイの時はねまたオールスターだったんで、あれはあの映画そのものがプリキュアオールスターズ F だったんで、オールスターもう秋でオールスターをそもそもやってたんですけど、あのこれからまたね方針というかそれが変わって、春のやはり映画をやらない代わりに秋で、単独の映画ではあるが、その前作前々作とかのプリキュアを出していくっていう方針にこれからしていくんだなっていうのは、感想として持ちましたね。まあまたその自作自自作がどうなっていくかっていうのはもちろんわからないところではあるんですけども、まあおそらく方針としてやっぱりその映画出演、プリキュアそれぞれの映画出演っていう数を増やすにあたってはオールスター映画、春のオールスター映画がないっていうのがやはりネックになってくるので、この秋の単独で、まあ、どういう出演の仕方をするかわかんないですよ。カメオ程度の本当に数カットしか映らないっていうことはおそらくないと思うんですけど、まあそれこそ前作の映画なんかがそうだったんで、あの要所要所でちゃんとサポートを入れるというか、スポットがちゃんと前作のプリキュアにも当てられるっていうところはあったので、まあそういった出演の仕方をしていくのかなっていうのは思いましたね。まあ何にせよ、映画そのものは9月ではあるんですけどこっからね2ヶ月ちょい待たないといけないんですけど、そうただね楽しみになりましたので、絶対にねそのまあ公開日に行くかどうかは置いておいて、見るということだけは確定していますので楽しみが1個増えたなというところですね。で映画関連でいくともう一つあって、ガンダムですね、閃光のハサウェイ第2部ついに制作はだからもうされてるのかな、まあそれの情報も解禁されました。まあ情報が解禁っつっても、まあ2部が作られてるっていうことと、ざっくり冬、今年の冬中なんじゃないかっていうところまでしか一応で、ちょっとしたなんだろう告知映像もあったりしてねっていうところは公開されました。ハサウェイ第1部があったのがおよそ4年前だそうですなっけーなーって思いながら、だってその間にあれっすよ、本当にまあハサウェイ1部の終わってから直後ぐらいでクルスドアンの島があって、で映画だけで言うんだったらシードフリーダムがあって、まああれは映画と言っていいか分かんないけど、それこそジークアクスのビギニングがあって、まあジークアクスはそもそも本編もあって、で水星の魔女も多分ハサウェイの後だったはずなんで、後ってほどでもないかな、同時ぐらいだったかな、ただ第2部かで、まあ要は水星の魔女が終わり、ジークアクスも終わり、映画としてはドアンもあってシードフリーダムもあってビギニングもあってっていう、その間何してたんじゃっていう2部来るの4年かかってるけど遅くねえかっていう、ツッコミはまあさておいて、ようやくねそのハサウェイの第2部も来るわけですよ。まあもちろん楽しみではあります当然ね、今回もまたどうしようかな、なんか日付合わせて友達を呼ぼうかなとはいうのは、まあ近づいてからねまた友達と話し合うとは思うんですけども、まあ何にせよ映画としてはね楽しみなんで、その辺も見に行ったらレビューしていきたいと思います。まあ一つは片や一つは2ヶ月後だし、もう一つは、まあ、何ヶ月先か分かんないんですけどそう何ヶ月先か分かんないですけど、まあとにかく告知がもうされたよということで楽しみになってきました。皆さんもねまあ見てるものに関してはね見に行ってみてください。でまあここからまあ連想ゲームでガンダム関連なんで、ジークアクスの話をチラッとだけしようと思います。終わりましたジークアクスがで、まあこれはちょっと今から反抗予告なんですけど、今回はジークアクスの話はなんでしません。来週っつうかな、次回って言ったらいいかは、もうがっつりジークアクスの話をネタバレ込みで、で解し、まあ、僕なりの解釈考察や、まあ、ネットに散らばってる解釈考察 ていうのも全てを交えて G クラックスの話をもうガチで次回はしたいと思います。なんでネタバレが嫌だという方、全てを見るか次回を飛ばしてください。まあ一応局長さんにお願いしてネタバレ注意とは書いていただく予定ではあるんですけど、次回はガチで話すと思います。ただ G クラックスがとりあえず今回は終わったよという話、まあ先に感想だけ言っておきましょうか。良かったです。割と前回ね、それこそ次回が最終回だけどこれどうやって着地すんのっていう話はしたと思うんですよ。ちゃんと着地しました。そう、すごい、まあなんかやっつけがあったかなって思わなくはないんですけど、まあそれにしてもよくあの状況からこの着地できたなっていうぐらいには、割と結構本当になんだろう、ちゃんと着地したなっていう、一つの物語として完結しちゃんとできてたなって思いはした最終回でした。まあでそんな中でその本編中だとか、まあそんなキャラ設定だとか、そう本編中での話だったり、その元々の設定での話だったりのところの解釈とか考察とかっていうのが、やっぱりその1話始まる前とかからだったり、その一つの話が終わった後って言ったらいいかなとかで、めちゃめちゃやっぱ考察とかされてたんですよ。まあ僕は基本的にそんなの別に興味はないんで、そこまでの興味はないんで、あんまりがっつりその全ての考察を追ってたっていうわけではないんですけど、とはいえたまたま目に入ってしまったりだとかっていうことはあったりしたので、その辺のものを踏まえて次回がっつりお話ししていきたいと思いますので、さっき言った通りですね、次回のそのジークワックスの話を聞きたいという方はまずは全部見てください。まあちなみに僕ビギニングの方を見てないんで、ビギニングの話はほとんどしないと思うんですけど、本編12話のお話とかに関しては、していこうと思っているので、聞きたい方はまずジークワックスを履修すること、まあ全てを見ること、最終回まで見ることと、もしくはそれが今からできないよという方は次回は絶対飛ばしてください。ネタバレになるんでね、ガチガチにネタバレしていくので、そういった方針でお願いしますと。じゃあ最後にもう一個だけ話して、前半終わろうと思うんですが、遊戯王のリミットレギュレーションですね、こちらが公開されたんでそこのお話をしていきたいと思います。まあ普段してなかったんですけどね、今までなんですけど、まあ話のネタがないのでこれで尺を埋めようと思います。ですね、まあ結構僕とかあと友達のてか僕と友達の間で、まあそろそろ制限発表されるなっていう話になって、まあさすがにここやろっていう、この辺は絶対規制するやろって、いう予想はしてたんですよ。ほぼほぼ外れましたね。ほぼほぼってか僕まるまる外れてたっていうのがまず1個。今、まあ、僕もそんなにがっつり環境を追ってるわけではないので、その何とも言えないんですけど、とりあえずその一般的に言われている、環境の話をすると、まず1位にマリスっていうテーマがあって、でプラス、ビルドデッキ、デッキビルドパックの3テーマ、K9、ヤミー、ドラゴンテイルが、だいたいその4つがひしめき合っているっていう環境だっていうのは聞いたんですよ。だからやっぱりその辺メス入れるよねっていう話をやっぱりしたんです。でそれこそただデッキビルドパックの方、マリスはもっと前だからいいとして、K9、ヤミー、ドラゴンテイル組、まあ組っていうか、だからジャスティスハンターズ組って言いましょうかね。ここがそのジャスティスハンターズっていうパックで出たのでが、とりあえず準制限にはなるだろうと、やっぱりその出たとしても最近なので、なんでまあとはいえかけないとはいけないよねっていうぐらい、やっぱりその環境の上位の方にはいるらしいんですよ。なんでまあ禁止とか制限とかにはしないにしても、純制限、まあ遊戯王って3枚まで、同盟のカードは3枚まで、突っ込めるんですけど、デッキの中にの2枚にはするよねっていう話はしたんです。まあやっぱ1枚減っても確率は減るんで、だったり3枚必須っていうあれはないかもしれないんですけど、引く確率だとか、あと例えば1枚が対処された後のリカバリー用だったりとかっていうのが1枚分やっぱり減るわけですよ。なんで純制限ってのも結構重要な要素ではあるんです。たかが1枚って思うかもしれないんですけど、されど1枚なんですよやっぱり。でそれぐらいはやるよねとか、それこそマリス なんかもうどんどんどんどん規制していくでしょうっていう話をしてたんですよ。マジで全部外れて、代わりに何が言ったかって言われると、その着地点である、アポロウーサっていうモンスターだったり、あとなんだっけな、もう一個禁止になったんですよね。パラダイスマッシャーだ。パラダイスマッシャーはまあみんな言ってました。これは大丈夫ですそう、あ、それは当たってたわ。そう、9割外れてるんですけど、誰しもが絶対に思ってたこのパラダイスマッシャーだけは禁止になりました。とアポロウーサがマジで意外すぎてえ、そこ引っ掛けるんだとは思いましたね。で、逆にまあそれ以外がほぼほぼ緩和なのかな、やっぱり。で、キリュウドラコバックじゃねえや、間違えた、グリフォンライダーだっていうのが帰ってきたりだとか、なんで勇者パーツがちょこっと帰ってきたんですよね、確か。勇者パーツってもグリフォンライダーだけかっていうのが帰ってきたりだとか、あとはまあ今までその制限だったやつらがちょこっと準制限になったり、あともう制限だろうがなんだろうか関係ねえなっていうやつらはもう禁止解除されたりとか、そう3枚使えたりっていうところがあったりして、逆に本当にそのマリスって名称にちゃんとついてるカードだったりとか、消えない闇、ドラゴンテール、ここは何にも制限かかんなかったんですよ。マリスに関しては一応すでに制限になってるっていうカード確かあったと思うんですけど、それ以上にもっとかけてくよねって思ったらかけなかった、かからなかったっていう話ですね。なんで結構予想の斜め上だったんじゃないかなってデュエリスト全員思ってるんじゃないかと思います。っていうのが今回のリミットレギュレーションでした。なんで割とやっぱり聞いたのが甘くねえかと、まあ友達とはまだ話してないんですけど、スレとか見るとか、まとめサイトとか見ると、さすがに今回の規制なんか、いや、わかる部分はもちろんわかるけど、環境にいるやつらに対して甘すぎねえかっていうのはやはり言われてましたね。まとめとか、あと YouTube で配信つか動画にしてる人とかの意見も聞きましたけど、それもやっぱりその同じような感想を抱いてたなって思ったんで、デュエリストの総意な、それが今回のその制限リミットレギュレーションに関するみんなの総意なんじゃないかなとは思いましたね。という感じで、まあ今後つか、このあとね、おそらく友達と遊ぶ日があれば、てかまあおそらくこの収録の後だと思うんですけど、友達と遊ぶ時にでも、まあ友達からもね、意見は聞こうと思ってるんですが、まあ次かってなりましたねで、適用されるのそのものは7月の1日からなんですけど、そっから10月、まあ9月の30かまではとりあえずはその今回施行された、発表されたリミットレギュレーションになって、それで環境を見てまたその10月の次の改定の時に変わるとは思うので、さすがにそこまでいけばね、ジャスティスハンターズ組も準制限なり、なんならそこでも一発制限とかしてもいいんじゃないかなっていう、そこまで多くなら思うんですけどね。そんな感じの、またね、次の10月の改定前に予想をねみんなでしていきたいと思っています。以上、前半雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はカードの紹介でもねしていきたいと思います。まあ、FF のカード、マジックの FF のカードをあんまり紹介はしないなと思ってたんですけど、まあ、これはちょっと一回やっぱ紹介しとかないとかなって思ったカードが1枚あったんで、そちらを紹介していきたいと思います。今回紹介するカード、こちら、自爆。もう名前が物騒もうね、シンプルに自爆っていうカードが本当にあるんですよ。なんでこちらをね今回紹介していきたいと思います。性能、マナコスト2マナ、赤と不特定1マナの合計2マナです。タイプはインスタント、まあインスタントなんで基本どんなタイミングでも打てますよと、優先権さえ返ってくれば打てますよというカードとなっています。テキスト、あなたがコントロールしているクリーチャー1体とそれじゃない1つを対象にします。この1つっていうのはですね、本当にとにかくどこでもいいです。対戦相手プレイヤーでもいいし、他のクリーチャーでもいいし、あとバトルっていうカードだったりとか、プレインズウォーカーっていう、まあ場には残るけどなんかそういうダメージを受ける系のカードっていうのがあるんですけど、 まあ、ダメージを受ける要は対象であれば何でもいいっていうのが、一つを対象とするっていうテキストですね。っていうので、自分のはクリーチャーを一体とそれじゃないもの一つを対象にします。その前者、自分が対象にした自分のクリーチャーは後者に X 点、さらに自身にも X 点のダメージを与えます。 X っていうのはその前者のパワーに等しいです。まあ本当にその自分の今持ってるパワー分、自分自身 と、その後者対象にした相手に同じダメージを与えますよって言ってるんですね。そう、あのね、マジックテキストの書き方的になんかめんどくせえなって思うところあると思うんですけど、まあ要約しちゃえばそういうことです。本当に自爆ですね。自分にも同じダメージ当たるし、相手にも同じダメージ与えますよと。その自分のパワー分どっちもに一気にバーンっていきますっていうのがこの自爆というテキストになっています。なので一応裏技的な使い方がちょっとあって、例えばパワーがちょっと低いけどタフネスがそれを上回っているクリーチャー、まあ極端な話パワーが5タフネスが7っていう自分のクリーチャーを対象にすると死なないじゃないですか。5点しか食らわないんで、で7点あるんでもう2点ライフ残るんですよ、タフネスが。だけど相手のタフネスの方が5点だったりとか、例えばもう極端な話相手プレイヤーのライフが5点とかであればチェックメイトっていうカードだったりします。でしかもインスタントなんで割と意表をつけるというか、そんなことができる、カードとなっています。ここまで聞くとね、結構便利なカードだなって思うじゃないですか。でこれってもともと投げ飛ばしっていうカードがあって、これマジック の、 ちゃんとしたオリジナルのカードなんですけど、それの亜種だと思っていいんですよ。投げ飛ばしっていうカードがですね、この呪文を唱えるための追加コストとしてクリーチャー一体を生贄に捧げる。でクリーチャーかプレインズウォーカーかプレイヤー、あそうかこれバトルいけないんだ、へえ、そう、同じようにどっか別のところを対象にして、その生贄に捧げたクリーチャーのパワー分、ダメージを与える。結構同じようなことを言ってると見せかけて、それこそさっき言った通りそのタフネスが高ければ死なないっていう点を見ると自爆って結構優れてるんですよね。まあ完全な上位互換かって言われるとちょっと分かんないんですけど、まあ使い分けられることもできるし、まあなんならこっちの方が悪用はできそうなカードではあったりします。まあ上位互換でいいんじゃないかな、完全ではないかもしれないですけど、でもほぼほぼ上位互換ですね、この今まであった投げ飛ばしの上位互換だったりするし、まあこの名称からしてもね、 FF 以外のなんだろう、なんか普通に自爆って MTG で出してもいいようなカードではあったりするんじゃないかなとは思いますね。でこれをどんなデッキで使うのかっていう話です。まあ僕組む予定はないんですけど、机上の空論として自爆テンダーっていうデッキを考えついていて、ジャボテンダーっていうカードがあるんですね、同じ FF のコラボのカードに。おそらく説明したような気がするんですけど、一応改めて説明しますと、ジャボテンダーって緑のクリーチャーがいて、このジャボテンダーが攻撃した時、自身のパワーを9999プラスします。元のパワーが1はあるので、パワー合計が1万になります。で1万で人殴ると、まあ、大体死ぬよねっていうカードなんですけど、まあつまりどういうことかっていうと、まずジャボテンダー攻撃します。パワーが、スタック乗ってパワーが上がりました。1万です今、相手がブロックしてきました。で通常ブロックされた時にこのジャボテンダーにトランプルっていう能力がついてないと、その余剰分のダメージっていうのがプレイヤーにいかないんですよ。なんでそのブロックされて、そのブロッククリーチャーに全てのダメージ1万点をボーンって割り振って終わるんですけど、攻撃します。スタック乗って、パワーが上がりました。自爆使いました。プレイヤー対象にします。1万点プレイヤー貫通です、勝利っていうことができるわけですよ。なんでジャボテンダーが勝手に自爆するとプレイヤー通過、まあ、大体どれでも死ぬっていうことが可能になるわけですね。まあ一応これ投げ飛ばしでももちろんできるんですけど、それよりは優れているっていう点が一個あって、このこれ投げ飛ばしの方ってクリーチャーを生贄に捧げて発動なんですよ。仮にこの投げ飛ばしがそこで打ち消されちゃうと生贄に捧げて終わっちゃうんですよね。でなんですけど自爆ってあくまでそのクリーチャーが、自身とそのもう一個の対象にダメージを与えるっていう効果解決なので生贄に捧げたりはしないんですよ、避けない。 っていうのが仮に打ち消されたとしても自分のクリーチャーも結果的に死ななくなるっていう二択になれるんですよ。だったりとか、あとあくまでもこのクリーチャーが与えてるダメージっていうのがちょっとミソになるところがあって、ハンコンっていう能力があるんですね。ジャボテンダーは持ってないんですけど、仮にその外部からハンコンっていう能力をこのジャボテンダーにつけるとなんと2万点回復できるっていう。ハンコンはそのハンコンを持つカードがダメージを与えるとその同じダメージ分プレイヤーがライフを回復するっていう能力なんですよ。なんならジャボテンダーがワンパンするだけでも1万点回復できちゃうんですねっていうのが2万点回復できます。なんでかっていうと、ジャボテンダーがまあその後者に1つダメージを1万点与えました、かつ自身にも1万点を与えてるんですよ。なんで合計2万点回復できますハンコンを与えてればね、っていうことも可能になったりするので、結構取り回しいいカードだったりするんですよね、そういった部分でも。あとはまあダメージを、何かにダメージを与えると能力が誘発するっていうのが2回、要はその他の一つと自身とに与えるんで、そういったトリガーをするクリーチャーとももちろん相性がいいし、さっき言った本当にパワーがでっけえやつを相手にぶん投げるっていう、相手に対して自爆させるっていうのでも使える、結構用途が広そうなカードなんじゃないかなと個人的には思いました。マジでね、こんな変なカードしか紹介できないんですけどでしかもそのジャボテンダーっていうのが本当にいい相方すぎて、これね、なんか FF で限定構築戦っていうのがどうやら開催されるらしくって、そういった時にでも結構通用する、なんだろう、戦術なんじゃないかなと個人的には思ってます。まあそれに出るあれがないので予定はないので本当に机上の空論ではあるんですけど、一つのアーキタイプとしてね成立しそうだよなって思ってはいるので、気になった方はねぜひ、まあ自爆が赤のカード、ジャボテンダーが緑のカードなので自然と赤緑っていうのは入るデッキで、まあそこに例えばその除去を増やしたい、そのジャボテンダーってマナーコスト高いのでそれまでをしのぎたいっていうことであれば白とか黒を入れることによって除去を増やせる。まあ赤も一応除去はあるんですけど、ダメージの除去でしかないので、それがやっぱりその追いつかなかったりするんですよね、相手のタフネスが高かったりするとっていうのもあるんで、それが確定除去になる黒だったり、あと追放除去になる白だったり、あと青であれば、打ち消しっていうのを使うことによって相手の行動を阻害できるっていうのがあるので、まあ好きな色を足して、そう赤緑だけだとね多分厳しいと思うんですよ、なんとなく。なのでもう一色なんかどれでも自分の好きな色を足して3色で、自爆サボテンダーっていうのをやると、まあ楽しくはあるんじゃないかなっていうのがあるので、ぜひね、それぞれのやりたい色で試してみてください。以上、カードとしては自爆の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジケスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、そう、次回は完全にジークアクスの話をするので、ネタバレされたくないという方、ジークアクスを全話見るか、もしくは次回を飛ばしてくださいと。で、そう、なんかね、本当に今週とかはマジで話すことなんもなかったんですけど、なんでかね、次回ぐらいからね話題が一気に増えるんですよねおそらく、まあなんでその辺は 2,3 週にわたってね、お話しするかと思うんですが、時系列はぐっちゃぐちゃになるかもしれません。まあ、とりあえず次回は G格差の話を確実にしますっていうことで、そう、仮にそう全話見て次回も聞き、ちゃんと聞くよっていう方は自分なりの、解釈考察などは、メモしておいたりだとか、なんならコメントしていただけると、まあ、非常に助かりますそう、あ、こんな意見もあったのかとか、あ、この意見僕と同じだなっていうのは絶対拾えると思うので、そういったのも活用していただきたいなっていうところですね。まあメモしておいて まあ、僕の聞いて、ああこれ同じだなとか、ああこれ自分の解釈はこうだなって自分の中だけでとどめるのももちろん否定はしません。まあだったらね、コメントしてほしいなっていうところですね。ぜひぜひメールをお待ちしております。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。